皆さん今日はようこそおいでくださいました、今日はクリスマスの礼拝ということで、ハンドベルとして、ゴスペルの歌もありましたけれども、何よりも、皆さんと、クリスマスキャロルをですね、歌うことができて、本当に感謝であります。今日は希望の訪れというテーマで、クリスマスのメッセージを取り次ぎたいと思います。皆さんにとってこの2013年はどんな年だったでしょうか。いろんなことがあったと思いますが、すごく楽しいことがあった方もあれば、本当につらいことのあった方もあると思いますけれども、私たちが生きていくためにどうしても必要なものがあるとすれば、それはおそらく希望だと思います。希望があればどんなにつらいことであっても、あるいは困難な状況に置かれたとしても、希望があればですね、それを乗り越えることができるんじゃないでしょうか。真っ暗闇であってもどこかに光が見えていれば、そこに向かっていけば良いのだという気持ちで歩いていけば良いわけですから、逆に言えば希望がなければなかなか困難を乗り越えることは難しい。きっとどこかで心が折れてしまう、そういうこともあるかもしれません。クリスマスは私たちにとって最高の希望であるということを今日皆さんにお伝えしたいと思うんですね。もちろんいろんな希望はあると思います。宝くじをお買いになった方は多分その、当選番号が気になっていらっしゃるかと思いますが、いくらお金があっても、本当に私たちの人生を最後まで、導いてくれるわけではありません。しかし、クリスマスはすなわちイエス・キリストがこの地上にお生まれになったその出来事は、私たちにとって永遠に変わることのない希望の光だということを、ぜひ今日皆さんに知っていただきたいと思うんですね。まずクリスマスは私たち一人一人個人の希望である。この後家族の希望、世界の希望というふうにお話をするわけですけれども、まず私たち一人一人にとってクリスマスは大きな希望だということを知っていただきたいんですね。 ご存知のように、今から約2000年前にイエス・キリストがイスラエルでお生まれになった。それは歴史的な事実でありますけれども、そのことが遠い遠い昔の出来事で、もう済んでしまった出来事だと思っておられたら、それは皆さんの希望にはならないと思いますけれども、実はこのキリストの誕生というものは、出来事は古い話ですけれども、しかしその時から変わることなく世界中の人たちに希望を与え続けている出来事なんです。それはなぜかというと、この聖書のヨハネによる福音書の1章の9節から12節にこのように記されているからであります。その光は誠の光で、この光というのはイエス・キリストのことですが、その光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのである。言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えたとあります。言葉というのはイエス・キリストが人になる前の存在のことを表している表現でありますけれども、天におられた神ご自身であった方が人となって私たちのところに来てくださったけれども、当時の人たちは彼を受け入れず、十字架にかけて殺してしまいました。しかしその十字架の死によって全ての人類の罪が許されたのです。そして彼を信じる人には 神の異なる資格が与えられたと聖書は約束しています。私たちは等しく神に作られましたが、しかし皆さんと神様との関係はどうでしょうか。時々困った時に助けを求める、そのような存在でしょうか。あるいは神などいない、私に神は関係ないと思っておられるかもしれません。しかし神はあなたの作り主であって、しかもあなたの親でありたいと思っておられるんです。皆さんもお子さんのおられる方は、自分にとって一番大切なものは自分の子供だと間違いなく言われると思います。そして子供のためならどんなことでもする、その思いはどこから来たんでしょうか。その思いは皆さんが学習したものでしょうか。違いますね。親になった瞬間に私たちは自分の子供が何よりも大切だと思うようになるんです。なぜそう思うんでしょうか。それは私たちをお作りになった神が私たちの本当の親であり、私たちに対してそのような思いを持っておられるからなんです。その思いを私たちは親になった瞬間に少し受け継ぐんです。不思議なぐらい自分の子は可愛いです。よその子はそれほどでもありません。いくら可愛いでしょうと言って写真を見せられても、社交辞令で可愛いですねと言いますが、心からそう思わないですね。自分の子はどんなに不細工でも世界一可愛いと思う。なぜそう思うのか。それは皆さんをお作りになった神がそう思ってらおられるからなんです。神様とあなたは、あなたの親とあなたの関係、あるいはあなたとあなたのお子さんの関係と同じなんです。イエス・キリストを信じる者は、この神をあなたの親として、つまり神様をあなたのお父さん、お母さんと呼ぶことができる、そういう資格が与えられると聖書は約束しているんです。あなたのことが誰よりも大切で、誰よりも心配してくださる、どんな時にもあなたを導いてくださる、その神様があなたのすぐそばにいてくださるために、神自らが人となってこの地上においでくださったんです。キリストの姿は、神があなたをどれほど愛しておられるかということを表している、その神の愛そのものです。皆さん、イエス・キリストを信じる人々に等しく与えられる神の異なる資格、特権、これほど大きな希望は私たちにはありません。神は遠くにいて私を裁いたり罰したりするものではない、いやむしろ私の親で、私のお父さんで、私のお母さんで、私のことをいつも愛してくれる神である、そう皆さんが知ることができたら、皆さんの人生に何を恐れる必要があるでしょうか。何を心配する必要があるでしょうか。私たちには未来は分かりません。今日の午後も明日も分かりません。でも私たちをお作りくださった神は全てご存知で、そしてあなたの親であるんです。ぜひそのことを今日信じて、そして本当の希望を受け入れていただきたいと思います。次に、クリスマスは家族の希望でもあるんですね。私たちのこの国で今一番困っているのは何かというと、実は家族なんです。家族はどんどん減っています。一人暮らしの方がどんどん増えて、家族の構成人数も減って、あと50年ぐらいしたら家族は半分ぐらいになるかもしれません。みんな個人。なぜでしょうか。家族を作るのがね、怖いんですよ。結婚するとか子供を持つということが怖いですよね。怖いなと思ってる人はいるはずですよ、このうちに何人かね。結婚したいけども怖い。私は誰かを一生愛することができるだろうか。 あるいは誰かを一生世話することができるだろうか、そんな責任を果たせるだろうか、そう思っているからこそ家族が生まれないんですね。そして家族を持った人もなかなかテレビで見るようなサザエさんのようなちびまる子ちゃんのような幸せな家族は本当に少ない。みんな苦しんでます。私はカウンセラーをやっているので、そういう相談をいつも受けています。夫婦の関係、親子の関係、兄弟の関係、みんな苦しんでいます。なんでこんなに面倒くさいのか、なんでこんなに大変なのか、とっとと投げ出したい。イエス・キリストを皆さんが皆さんの家族にお迎えいただいたならば、皆さんの家族は希望に満ちたものになるはずです。そして皆さんが家族を持つことにも勇気が持てるはずです。なぜならばキリストは本当の愛を教えてくださったからです。つまり彼のように愛するならば人と人は結ばれるんだ。人間不完全ですからうまくいきません。私もこんなこと言ってますけども、 100% 完全な夫であるわけでも父であるわけでもありません。兄であるわけでも息子であるわけでもない。いろんな立場がありますよ、私もね。でもどれもそこそこですけども、ね、でも一応理想はこうであるべきというのは分かってるんです。それが分かってると分かってないじゃだいぶ違いますよ。どこに向かえばいいかということが、ヨハネによる福音書の15章の13節に、友のために自分の命を捨てることをこれ以上に大きな愛はないとキリストはおっしゃって、そのように私たちを友と呼んで私たちのために死んでくださった。これ以上大きな愛はないんだと、つまりこれが目指すべきところなんだということをキリストは私たちに教えてくださったんです。そうするならば夫婦でも親子でも、あるいは友達でも、私たちの絆は完全なものになる。ファウロはこう言いました。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。愛はすべてを完成させる絆です。適当な愛ではありません。キリストに見られる命をかける愛、それがあるならば私たちは深く結ばれる。そう言ってキリストは壊れかけていくこの人間の家族を、人間の社会を守ろうとされているわけです。またキリストは本当の家族である教会を生み出してくださいました。このキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族である。キリストは私たちの間に横たわっている憎しみや妬み、争い、そのようなものをすべて引き受けて十字架で死んでくださいました。そして父を彼らをお許しくださいと祈ってくださった。キリストによって私たちは深く結ばれることができる。そしてキリストの愛によって結ばれる人たちこそが実は本当の家族なんです。本当の家族はここにあるんです。教会こそが家族なんです。血のつながりがあってもなくてもそんなものは関係ありません。キリストを頭とし、いやキリストを兄として、この神を私たちの親として崇める人たちはみんな家族です。教会は日曜日、毎週日曜日礼拝をしてます。このようにですね、週に1回は顔を合わせるんですね。家族だって週に1回顔を合わせない家族いくらでもありますしね。親戚なんかもっと合わせないでしょ。教会の仲間はですね、毎週顔を合わせるんですよ。もちろん顔を合わせるだけじゃありません。そこで一緒にご飯を食べたり、歌を歌ったり、お祈りをしたり、またお互いに心配し合い、ケアし合っていく。これが本当に家族です。これを作りくださったのがイエス・キリストなんです。 家族の希望はキリストにあるんです。イエス・キリストを皆さん信じて、キリストの愛を学んで、恐れずに家族を作ってください。家族を生み出してください。皆さんの家族を守ってください。そして最後に、キリストは世界の希望です。間違いありません。この世界は今もう人間の知恵では支配できなくなってしまいました。なんとなくこの国は、まあ、いろんな意味で守られて安全なように見えますけれども、しかし一歩間違えばどうなってしまうか分かりません。世界を見たら、今何といっても一番大きな問題は人口が増えているんですね。人口爆発なんです。日本人は今減ってますけれども、世界全体からすると今70億人に近いですね。ちょっとこのグラフを見ていただきたいんですけれども、これちょっと分かりにくいかもしれませんが、これは世界の人口の増加グラフです。紀元前1万年から2000年までの人口のグラフです。わかります？今から1000年前、地球上には2億人しかいなかったんです。しかし今もう70億人になっています。この実は300年ぐらいの間に急激に増えているんです。このままいったらどうなるか。屋根超えちゃいますね。もうこのグラフで書き表せなくなる。私たちは世界中で起こっていることはあまり知らないんですけども、今多くの人が飢えて、貧しさと飢えで苦しんでいます。そしてこの人口の爆発を誰も止めることができない。他にも例えば経済ですね。世界中がお金に支配されている。誰もこのお金を動かすことができない。コントロールできない。何かちょっとあるといっぺんに経済が壊れたり、また成長したり。でも経済の成長こそがこの社会を保っているかのように錯覚している。あるいはまた異常気象もそうですね。情報の洪水、もうすべてこれは人間がコントロールできなくなっているんです。私たちはこの社会を作り出しましたけれども、もう人間の手ではどうしようもない状態になっています。今こそ必要なのは変わることのない真理です。イエス・キリストははっきり言われてました。言われました。私は道であり真理であり命である。私は道であり真理であり命であるとはっきり言えた人は世界の歴史の中で誰もいないんです。イエス・キリストしかいないんです。あれがいい、これがいい、こうした方がいい、ああした方がいいと言ってる人はたくさんいます。本屋に行けばそういう本が山ほどありますよ。でも私が真理だって言ってる人はおかしな人かキリストかどっちかです。イエス・キリストは私は道であり真理であり命であると2000年前におっしゃって、この言葉に偽りはないということがこの2000年間の歴史が証明しているんです。彼に従っていき、彼の教えによって生きていくならば、私たちは本当の命を生きることができる。社会がどのように変わっていっても、どのような混乱が起こっても、私たちはそこでおじまどう必要はない、迷う必要はなくなるんです。そしてキリストはこう言われました。私はもう一度来る、再び来る。社会はあなた方の手に負えなくなるだろう。その時にもう一度来ると聖書にはちゃんと約束されています。ヘブライ書に、キリストも多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられた後、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待望している人たちに救いをもたらすために現れてくださる、そう約束されています。いつかその時が、いつその時がいつなのかは分かりませんけれども、この人間の手には負えなくなった社会をもう一度神の秩序のもとに戻すためにキリストはおいでになります。それまでの間、私たちは右往左往するわけですけれども、 キリストによって皆さん本当の希望を持っていただきたいんです。変わることのない希望、揺るがない希望を持っていただきたいんです。キリストはその希望をもたらすためにこの世においでくださいました。最後にマタイに福音書の2章の9節から11節を読みたいと思いますが、彼らが王の言葉を聞いて出かけると東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上にとどまった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた。イエス・キリストがお生まれになった時に不思議な星が現れたそうです。東方の博士、おそらく今のイラクのあたりだと思いますけれども、そのあたりで星を見ていた占星術の博士たちが今まで見たことのない明るい星を見つけて、きっとこれは偉大なる王が誕生したに違いないと思ってですね、何千キロもの間旅をしてイスラエルまでやってきたんですね。夜に現れる星ですから、夜しか旅ができなかったんじゃないかと思うんですね。昼間星見えませんから、きっと危ない旅だったと思うんです。それでもその星を目指して彼らは何ヶ月もかけてイスラエルにやってきた。そしてその星の導くままに行ってみると、そこに幼子がいた。これこそがイエス・キリストです。この話は何を意味しているのか。希望の星を私たちは探しています。この時も夜空にたくさん星はあったはずなんです。だけれどもこの一つだけ特別に明るい星を彼らは求めた。そして旅をしてキリストにたどり着いた。皆さんも今までの人生の中でいろんな星を見つけて、いろんな希望の星に多分導かれてこられたはずなんです。でもいずれも本当に皆さんを幸せにする星ではなかった。でもキリストの星を皆さんが仰いで、このイエス・キリストという星に導かれていかれるならば、そこには失敗はありません。永遠に皆さんを変わることなく導いてくださいます。その星を導かれて、どうぞキリストのもとにおいでください。そしてその足元にひれ伏して皆さんのあらん限りのプレゼントを捧げていただきたい。あなたを救うために、あなたを神のことするために、あなたに本当の愛を教えるために、あなたを救い、あなたの家族を救うために、この社会を救うために神は人となって生まれてくださいました。メリークリスマス。お祈りしましょう。天のお父様、今日皆さんと共に本当にこのように幸いなクリスマスの礼拝を持つことができてありがとうございます。イエス様、あなたがお生まれくださったのは他でもない私のためであります。私に希望の光を与えるためです。私たちは決して一人ではない。神が共におられ、私たちの親として私たちを愛しておられるということを教えるために来てくださいました。そしてこの混乱する社会を導くために生まれてくださいました。そして私たちの家族を救うためにも生まれてくださいました。神様、どうぞあの東方の博士のように私たちも等しくキリストのもとに馳せ参じて、そのもとにひれ伏して、その御顔を仰ぐものとならせてくださるように。その時に私たちはそこで失うことのない光を見ることになります。 私たちはその光に導かれてさえいれば、どんな困難もどんな試練もどんな苦しみも乗り越えていくことができますから、感謝をいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは最後にハッピークリスマスを皆さんと歌って礼拝を終わりたいと思います。いたします。仰ぎ恋願わくは、私たちを救うために神の位を捨てお生まれくださった御子イエス・キリストの屈しき恵み、御子をさえ惜しまずに与えてくださる父なる神の豊かなる愛、私たちと伴って永遠に守り導かれる聖霊の三位一体の神の恵みと祝福が一同に豊かにありますように。アーメン。はい、メリークリスマス。